これからは
どこでも
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソングワンモアスマイル全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコチョクではハイレゾ音源も通好み。もう一度、何度だって笑顔を送るよ。
ワンモアスマイル。
加瀬谷浩二です。
平井雅之です。
4月に入りましてね、まあ、このポッドキャスト10日に1回だから、いろいろなことが後手後手に回ることはまあよくある話なんですけど、収録してから配信がね、ちょっといろいろあるからさ、
まあね、
時間経過がね、もうみんなにとっては遅いよ今更っていうことがあるかもしれないけど、僕らにとっては今なことをね、まあ、割と話すんですけどね、新アニメゲゲゲの鬼太郎見た？
僕ね仮面ライダービルドの方見てるからね。
あ、そっちの方見てるのね。そう、あれもね、その、まあ、ちょっと前からだけど、そのテレ朝、全国的にはテレ朝であってんのかな、わかんないけど、テレ朝のいろいろな改編があってね、まさかあそこ被せちゃうのかっていうのがあるんだけど、
どっちも見てたんだけどね、
そう、僕はね、あのゲゲゲの鬼太郎を見たんですよ。まあ一番衝撃的だった、見た瞬間にはあって思ってしまったのが、猫娘がエロい。
まあ猫娘徐々に現代風になってきてるよね。
あの、いつだったか忘れたけど、前の新しいゲゲゲの鬼太郎の時も、あれエロくなったと思ったけど、もう 今作に関してはもう全然、等身が全部違うから、エロい。あのバトルシーンでもね、割とこう、いや、ちゃんとカメラの角度的には全く正面だから見えないんだけど、ファーンって飛んでいくと、もうスカートがバーってたなびくわけ。
あ、そう。
あーっつって、僕らほら、あ、僕らじゃないや、僕が、いつまでも純粋なピュア少年の心を持ってるから、やっぱさ、あるじゃん、ちっちゃい頃あったでしょ、なんかその、なんだろう、テレビ画面とかにさ、まあ、あとあの、カードダスとかもそうだけどさ、こう、2D でミニスカートの女の子が映ってる時に、ちょっとこう、下から見えないんだけど、つって、下からみたいに思っちゃう感覚。それが僕はもう、その、気持ちだけは発育せずに、脳だけはどんどん発育しちゃってるからさ、だから結局その頭の中ではカメラアングルをこう、カメラアングルがこうだったらこうっていう想像力ばっかり豊かなわけじゃん。だからもう猫娘が動くたびにあっってってなっちゃう。エロいんだよ。もうひどいよ。
そう。
ひどい、朝が、日曜の朝がひどい。でさ、まあこれはその、僕の今の相方のね、平井正幸さんも声優さんだから分かるんだけどさ、まあ一個前の期、ワンクール前、ワンシーズン前は、そこでドラゴンボールスーパーがやつでしょ、ああドラゴンボールスーパーなっつって、で遡れば僕らもっと古い鬼太郎も何パターンか知ってるじゃん、で今期の鬼太郎、目玉の親、目玉親父が野沢雅子っていうね、えっ、ー、つって、ああっつってさ、で砂掛けばばが田中真由美っていう、その15分後何やってんのっていう話だよ。あ、そこにも、前期ではドラゴンボールスーパーだったでしょ、目玉親父と砂掛けばばがいて、で鬼太郎が沢城みゆきなのねっていう、なかなかこの時代の移り変わりのキャスティングなっつってね、もう釘付けです。日曜の朝釘付けです。調子が良くてもうちょっと早く起きられた時は、ハグッとも見てるんだけど、ハグッとは平和ね。ハグッとはね、平和ね、
しもしもっつって、
そう思う、しもしもっつって、平和だなって思った。日曜日は割と このここからの日曜日は割と元気にいられるかもしれないなと思って、 まあ、どっかでね、この方向修正が入る可能性もあるからこのまま走り抜けてくれるかどうかわからないけど、
うん、
僕は一番猫娘のスカートの棚引きに目を奪われちゃうタイプだよって、うん、タイプの視聴者だよ。
そう
ワクワクしてますこれから先、
うん、
いい感じにねその、まあ、絵も少し変わって、
うん、
ちょっと陰湿な雰囲気の鬼太郎でもあるからさ、
うん、
なんか暗いよね。ちょっとねっとりした雰囲気がちゃんとあるから、うん、見てて楽しいよね、
うん、
まあ、アニメ版はすごい、まあ、始まっちゃったら終わらないんだけど ね、
うん、そうね、うん、結構前回の鬼太郎がねキャッチーな感じだったからね。
そうそう、
うん、
キャッチでポップで
そうそうそうそう
キュート&ビューティーな、
うん、
わからないけど、
うん、今回ね、
うんうん、まあね、
うん、
そうなりましたよ。
そうね、
コナン君から変わって、
うん、
どんどんどんどん進化していきますよ時代は、
うん、
それでは今回も楽しくお話を展開してまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうもー。そう今話しながらはーって思ったけどやっぱりテレビアニメとかでもこう足が綺麗ミニスカートな女の子がやっぱり走ったり飛んだりするとほっって思っちゃうタイプの純粋な大人です。アルビノインタテナカズヤコウジです。今回もよろしくお願いします。
どうも、まあ、確かになんか地上波アニメでもえこれこれ放送して大あゲフンゲフンっていう感じのアニメ結構あるよね。ちょっと楽しいよね。平井雅之です。
だってやっぱりさ僕らほら、うん、そのね目覚めた頃の、うん、やっぱ青春の真ん中はさ、うん、セーラームーンのチェンジのシーン
だったからさ。あーそっか、
うん、レオタードだよ。
あ
下から見えてんのはレオタードだよ、
うん、
と思いつつも、
うん、
朝から悶々としてたからね。
あれ朝だっけ。あそっか、
そう再放送とかが多分言う。あでもそうだ、僕が見てたのは朝にスラムダンクとかやってた時代でしょ。
あそうかそうか、
あの多分朝だって。
あだからリボン枠からセラムになった。
ちょっとそのリボン枠は僕がちょっと詳しくは分かんないんだけど、ちょっと番組の話進めていいかな。
うん、どうぞ。
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
さてそれでは今回はこの新コーナーからお送りしてまいりたいと思います。
お、
まあ、もうね、でもいずれ終わるけどね、新コーナー毎回新コーナーやってるっていうのが今ちょっと楽しいからね。新コーナーからお送りしてまいります。まずは僕の私の習慣、実は
最近私の昔から僕の誰にも言ったことはない、もしかしたら自分だけかも、そんなみんなの習慣についてこっそり報告し合ってみようというコーナーです。
そうなんだよ。
うん、
まあ、僕ほら多分小学校ぐらいの頃から、
うん、
一応子供部屋という雑居房から個人部屋に変わったんですよ確か、
うんうん、
でその自分の部屋で過ごすっていうのがもうだから15年20年ぐらいにはなるんですけど、
うんうん、
やっぱ自分の部屋で暮らしてたりしてさ、
う
ん、なんかこう当たり前のように僕がしていることなんだけど、
うん、
ふとね、
うん、
あこれってしないのみんなとかそういうのに結構気づいたりするじゃない。あれしないの、えこれ普通、えしないのみたいなさ、
うんうん、
っていうのがまあいろいろあるなと思って、
うん、
で僕はだからちょっとここでもう報告しておきたいなと思うんだけど、
うん、
まあライトなね、ライトなところからでいいかなって思うんだけど、
うん、
僕寝るときの話ね、
うん、
まあ、寝るときってさよくあるじゃない、 電気を真っ暗にしたいタイプとか、うん、あの豆電球みたいなのつけてるタイプとかさ、うんうんうん、間接照明あるタイプとか、うん、なんかいろいろこう人に分かれると思うんだけど、うん、その照明の話じゃなくて、僕は寝るときにラジオをつけて聞きながら落ちるっていうのが僕の習慣なの。もうねラジオ聞きながらじゃないと寝にくい。無音シーンってなっちゃうと、
うんうんうん、
なんかあのピーンってなるじゃん耳が。
あ静かだと結構ね、
うん、全く物音を消すとさ、それこそあの、うんまあ、このポッドキャストもいつも、うん、いつの頃からかずっと流してるけど、裏でずっと換気扇の音が鳴ってるわけ。で僕の部屋とかはこう電子機器とかも多いからね、うん、あの音楽とかをいっぱい消しても、まあ、ウィーンとかワーとかなんか音が鳴ってるわけよ。でそれをバシバシバシバシって消していくと、基本的には物が物音がサウンドがなくなるから耳がフィーンってなるじゃん。それがねやっぱ寝にくいんだよね僕は。
ああそう、
僕はね、
う
ん、そうだからラジオとかトーク番組をつけて、
うん
まあ、ポッドキャストの場合もあるけどね、
うんうん、
トーク番組をつけてで 3,40 分ぐらいかな 2,30 まあまあ日によるけど、
うん、
20分以上40分程度のトーク番組とかを聞いてると、なんかその、まあ、特に僕が聞くのは芸人さんの深夜番組が多いから、
うんうん、
こう笑い声がわーってあるわけよ、こう、
うんう
ん、なんかくだらないことを言ってわーっつって笑っている声を聞きながら僕もつって落ちていく。
あ
それがもう本当に本当に多分だからその自分部屋になってからずっとだから多分
うん
20年ぐらいはずっとそれだから、
うん、もう本当に習慣づいてるんだね。もう
完全な習慣でね。
うん
でその結構前のもうもはや結構前の残念ながら結構前 の、
うん、
その女の子をうちに泊める時とかに、
うん、
じゃあ寝ようっつって、
うん、
いやあーっつってあなんか寝にくいなーっつってなんかねあーっつってなって、うん、ラジオ聞いていいっつって、
うん、
うん、もう寝るんじゃないの、いやうん寝るんだよ寝るんだけど、
うん
ね、寝るためにラジオ聞いていいって言って、
うん、
あまあはいどうぞみたいになってラジオを聞きながら寝ててね、うん、それが何回目かの時にすごいこう勝谷さんラジオ聞きながら寝てるから知らないかもしれないけど、うん、私はラジオが終わるまで聞いてるから、
う
ん、随分私の方が番組を聞いてるんだけどみたいに言われて、うん、ああごめんねああごめんごめん、
うん、
僕はラジオ聞き終わって寝るんじゃないんだよ、もう聞きながら寝るからさ、
うん、
なんかああそうごめんなんか申し訳ねえなって。それからその友達と旅行に行ったりとかするときも、まあ一日遊んで疲れてるときはなんかもうみんながガヤガヤしているさなか僕が先に寝ちゃうぐらいのときは、
うん、
そのラジオをわざわざつけなくても寝よう、もう寝よう、もう寝よう、もう寝ようのまんまだったら秒で落ちるからそしたらもうラジオとかつけなくていいんだけど、
うん、
なんかねそのさて寝ようって思ってで寝につくときに話し声とかないと寝られないぐらい、
うーん
そういう習慣があるんだよね。
うーんそうか、
うん、
でもなんか寝てるときにそのラジオの内容だったりとか入ってきて、うん、夢の中で出てこない、
夢の中で出てきてもいい、
おそれは別に大丈夫なの、なんか、うん、
別にあの怪談話を聞きながら寝てるわけじゃないから、
そんなね。
だからね、ちゃんとそう分かんないよ。僕の中では実証されてないけど、うん、ラジオで下ネタを言っているのが夢の中に影響されてエロい夢を見られたらめっけもんだよね。ああよかったよかった。ああよかったよかった。まあ、その後にとてつもない虚無感が襲ってくるけど、なんだろうねあのエロい夢を見た後のとてつもない虚無感ね、なんか、
ね
うん、こんな。つまらねえ現実に帰ってきてしまったよっつって
夢の国だなっつって、
うん、あるけど、うん、あそうだからね最近はないんだけど、
うん、
坂本真綾の地図と手紙と恋の歌っていう番組をやってた時に、
うん、
それがポッドキャストでも配信されてて、
うん、
でそれを聞きながら寝るとなんかものすごい癒しだったんだよ、
うん、
まあ、それこそそのポッドキャストはね、僕らはオリジナル曲でいろいろちゃんとして音楽載せてるけど、
うんうんうん、
基本的に曲で流している番組のポッドキャスト版は音楽とかを全部ぶっこ抜いた声だけのトラックをそのまま上げてるみたいな感じなわけ、
うん、
だから夜でもさ、音楽が乗っててしっとりと喋ってると、なんというかこう、なんか発信エネルギーがあるじゃん、
ん発信エネルギー
なんて言うんだろうな、うん、まあまあ色は別として熱がそこにこう乗っかってくるわけですよ。だけどその形で出来上がってるものから音楽だけをぶっこ抜くと、本当にすごく優しく語りかけてられてる感じになるんで、
うん、
ものすごい、
うん、
あるんだよ、
うん、
どのよう、うんうん、だから僕らもさ、オープニングは音楽、いつもの音楽が乗ってるっていうことを前提に喋るから、
うん、
トーン高く結構テンポも速く、
うんうん、
あの音楽が乗っているテンポで話したりするわけじゃん、
うん、
だけどそのオープニングが音楽が終わってエンディングが流れるまでのこのトークパートは、
うん、
音が流れてないトークだけでお送りしているから、
うん、
こそ、まあ言葉に集中されやすいので、
うん、
何かと気をつけたりとか伝わりやすいことを選んだりとかは割とするわけじゃん、
うん、
だけどその曲が流している番組のポッドキャスト版は音楽が乗ってそこにパーソナリティの声が乗ってこう流れているっていう完成形でまず仕上がっているムードがあって、
うん、
そこからボイスのところだけぶっこ抜いてこっちに入れてるから、
うん、
本当は音楽が乗ってていいテンポになってるのがよりこうなんていうんだろう、スローリーだったりとかムーディーだったりとか、
うん、
声だけがこうなんて強調して聞こえてくるわけですよ。
うん、あでもなんか昔ね、まあ、高校生ぐらいの時に、
うん、
NHK ラジオ、ん NHK のラジオ、
ラジオ深夜便、
なんだっけ、ミュージックスクエアかを一時期すごい聞いてる時があって、
うん、
でその時に感じてたのがやっぱりその静かな中で女性パーソナリティの人が喋ってるっていう状況がすごい心にスンって収まってきて、
うん、
結構聞き心地が良かったね、
うんうん、
だからあそういう感覚なのかなって思ってカスヤの話を聞いてた。
わからない、多分そう、
そう、
うん、そういう感じでね、
うん、
だから僕はもうそれこ そのポッドキャストとかが生まれた頃とか、
うん
で、あとそう、ね、スマホになってラジコができて、
うん、
そのスマホでラジオを流したりとかができるとかっていうのが完成してから、もうより一層僕はこの習慣が根深く僕の中に住み着いてね、
うん、
もうだってどんなシチュエーションであれそう聞くんだから、そう聞くんだから、
うんうんうん、
もっと昔のがなかった時は、あでもなかった時の旅行でどうしてたの思い出がないぐらい、
うーん
ないぐらいです。
うん、
うん、高校とか中学の修学旅行、あでも修学旅行とかはね、だからその原点ともなる疑似体験みたいのはあるよ、
うんうんうんうん、
結局僕はなんかみんなが寝静まった後に寝るのが好きじゃなくて、
うーん
みんなとワイワイ話してる最中に寝るのが一番気持ちよかった
ん
だ。うん、なんかね、
うんうん、
シーンとしちゃうとうん、まあ育ちもあるかもしれないね。僕はもう物心つく前から親戚のおじさんとかが、
うん、
その家でガヤガヤやっているボンクレ正月、うん、ガヤガヤやっている中、
うん、
子供たちは寝なさいみたいな適当な扱いされて、うん、子供たちが寝るっつってんのに向こうではどんちゃんどんちゃんやってるみたいなワイワイしている中で、うん、あとそうどんなところでも寝られるっていうのが、まあ、褒められたことだったわけですよ僕、
うん、
ガヤガヤしている中寝てておとなしいいい子だねみたいな育ち方をしたっていうのもあるかな、
うん、
なんかこう音がある中で寝る方が僕の中では自然でね、
うん、
でもまあそのだから 僕と一緒に寝ることになった女の子とかに、なんかごめんねなんかごめんね、そっちの解決策がだから見つかってないんだよね、まだ。
だからそういう女の子がラジオとかそういう聞きながら寝られますよっていう子を募集しようか。
そうだね、うん、そういう子がいてくれたらいいし、まあ、だからその、うん、気にしないですよぐらいの子だったらいいな、
うん、じゃあ絶賛募集中です。
そうですよ、僕は常に募集中です、うん、なんでそっちの話に落としたんだ、まあ、いいんだよ今は一人だから、
う
ん、
あ、そうか。
ということでね、うん、こんな風にその僕はすごい自然にそうしてもう20年以上やってるんだけど、
うん、
よくよく考えたら僕だけかなとか、うん、そういう経験、何かしら気づいたこととかがもしかしたらリスナーさんにもあるかもしれないので、
うん、
私は自然とこうやってたけど、なんか友達と話してたらこれやってんの普通じゃないみたいみたいな、
うん、
そういう僕の私の習慣がありましたら、ぜひ投稿こちらのコーナーまで送ってみてください。
どうぞお願いします。
そしてさらに今回ももう一つ新しいコーナーですまあ春だからね、 今何やってても楽しい気がする、うん、続いてのコーナーは出たぞ情報解禁マン。
時空を超えて華麗に参上、情報解禁マンだ。世に放たれたプレスリリースや新作発表、最新情報などなどの解禁エネルギーで世界を平和に導く、概ね告知をするヒーロー、情報解禁マンのコーナーである。
出たな情報解禁マン
今回の解禁は平井雅之出演ブラウザゲーム少女とドラゴン幻獣契約クリプトラクト連歌役で出演しているぜ。
あ、
そして
情報解禁マンなのか平井雅之なのかがどっちだか分かんなかったけ
ど、 分かんないけど
情報解禁マンだな。ああお前は
情報解禁マンだ。
ああ、お前は情報解禁マンだな。
そう。
何なんだ、その、なんとかなんとかなんとかラプトみたいなやつは何なんだ
それは、ブラウザゲームだ。
お、ブラウザゲームだな。
そして、今回追加されたキャラクター列伝クエスト、遊興の街の守り鳥。でも、廉価は大活躍です。
ん？でも？なんだ、ちょっと、どういうことだ、情報解禁マン。
おう。
なんだ、ちょっと、どういうことだ。もう一回、
まあね、
もう一回ゲームのタイトルと、その、何かをもう一回言ってくれ。
ブラウザゲーム少女とドラゴン幻獣契約クリプトラクトっていうゲームなんですね。それはあのブラウザゲーム、まあ、PC ブラウザゲームなんですけど、その中で平井雅之、僕がやってる役が廉価っていう役なんでね。でそのキャラクターとしてあのガチャで出てきたりもするんですね。それとは別に今回追加されたキャラクター列伝クエストっていうあのストーリーとはまた別 の、 あのお話を体験できるクエストがあって、でそれが遊興の街の守り鳥っていうクエストなんですね。でその中でも廉価が登場してめっちゃ大活躍してますよっていうものです。
お前誰だ。
情報解禁マンだ。
ああ途中からキャラ設定をうやむやにしてやりやすいように変えるんじゃないよ。キャラクター設定でこっちはやってるんだ。
おう、
さっきからこのテンションを僕が維持するのも大変なんだ。この情報解禁マンめ、
さらばだ。
もう帰るなよ、勝手に終わるな。
戻ってきた。と
その他に何か言ったことあるのか、情報解禁マン。
その平井雅之が声を当てたキャラクター廉価とは、拳で語る海の男、動物思いの熱いやつ、モフモフは、すべて俺が守る。まあ、PC プラウザゲームなんです
ね。ちょっと切り替えんなよ、急に。しかも、プラウザってなんだ
プリンか、つって。PC ブラウザゲームなんですけど、他にも、PS4 や PS ビータ、あ、懐かしい。PS ビータでもダウンロードして遊べます。まあ、詳しくは、少女とドラゴン公式サイトをチェックしてみてください。そしてぜひプレイしてみてください。あ、ちなみにですね、あの今回追加されたそのキャラクター列伝の遊興の街の守り鳥っていうストーリーなんですけど、これはあのゲスト機能といって、あのまあ自分で強いキャラクターを持っていなくてもあのストーリーをスムーズに進めることができて体験できるんですね。だからあの初心者の方でもぜひ遊べますんでおすすめです。
お前は誰だ。
情報解禁マンだ。トーン、さらばだ。
第1回目のコーナーなんだから、うん、ある程度ちゃんとやっといてくれないと、うん、今後がただのもうコーナーじゃなくて普通に告知すればいいじゃんみたいになっちゃうから、うん、コーナーとしてもっと面白くしたくて情報解禁、うん、お前は誰だ、
トーン、情報解禁マンだ。
出たな、情報解禁マン。
さらばだ、トーン。
そのキャラクターをやってるとさ、うん、今後どうすん、誰がどうすんだよこれ。
情報解禁マン頑張れ。
ひどいよもう。こんなにクラッシャーがそばにいたとは。
そして今日も平和は保たれた。
せっかくわざね頑張って構成とかをしているコーナーを、ね、うん、まず演者が第1回からぶっ壊していくっていう。もうただ疲れただけの時間になっちゃったよ。
へへへへ。
はい、
はい、
まあ、元々ね、あの、うん、アプリゲームから始まったとのことで、うんうん、おそらく、ゲーム内課金もしようと思えばできますけど、
そうね、
まあ、ゲーム内課金しなくてもできるんでしょうから、うん、
基本無料プレイです。
でその、うん、新しいキャラ列伝に平井さんの連歌はいっぱい出てるってことね。
結構ねストーリーにがっつり絡んでる。
いっぱい出てるってことね、うん、
いっぱい出てるよ。
ああ、うん、平井さんの声をどんな声なんだろう。
結構
おじさん
若者めっちゃ元気な若者。
ああそうな
の、うん、でね、ちょっとね、そのキャラクター列伝っていうのが期間限定のものになってるから、
うん、
そうね、大丈夫かな。
え、何。
まあ期間限定なので、お早めに体験してみてください、はい、でもキャラクター自体はガチャで出てきますんで、
うん、
今後も少女とドラゴンのゲーム内で大活躍してるん で
その蓮華はドラゴンなの少女なの、
どっちも違う。
違うんかい。少女とドラゴンと俺と私と、うん、いっぱいいる。
そうね、
いっぱいいるんだね。キャラクターいっぱいいるからね、
うん、ちなみにね、蓮華でも出てるんですけど、他にも
ドラゴンね、
ドラゴンじゃないよ。
ああそうなの、
うん、そう、フィリックスっていう青年と、あとシャトルリュウっていう青年でも出てますんで、
うん、
まあもし見かけたら、
うん、
ぜひぜひよろしくとお伝えください。
平井さんっていつから出てたのそれ。
2015年が最初かな。
ああじゃあしょうがないか、うん、いや僕の元に情報がなさすぎて、
あ
何にも知らねえよって思った。
あそうかそうかそうそうそうそうなんです、うん、
そうね、まあ楽しくやっていきましょう
ね
僕は最近ゲームアプリではそれこそ一周回ってワンダフルですけど、
うん、
東京グールのアプリゲームは、まあ、今からやってますから、ね、今からやってますから、
うん、
なんかいいんじゃないかな、いいんじゃないかな、うん、あとは動物の森もずっとやってるからね。
お
あれもう半年ぐらいになるの。秋冬春ぐらいにはなるんじゃないですかね、
うん、
長い
そうね
アプリゲームもやり始めると結構長かったりするからね、
うん、
ハマってもらえるといいね、
うん、
うん、そうみたいです。
はい、どうぞぜひぜひプレイしてみてください。よろしくお願いします。
ああそんな感じですね、
うん、
さて今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのコーナー投稿をはじめご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は4月21日土曜日ですね。以上今回のお相手も、
家に帰ってたまに寝落ちることがあるんですけど、その時結構テレビをつけて寝てるとテレビの内容が夢に出てきて、おこれはなんか大冒険な夢になってることが多いです。平井正幸と、
だいたい家にいて作業しているさなか、あー疲れたって思うと 椅子の上で寝落ちてたりするんですけど、すげえ首が痛いです。年だな。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
バイバイ。かな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。